劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。銀座のイメージはものすごい高いハイヒールを履いた女の人が行く街のとえみです。
皆さんこんにちは。銀座のイメージは石畳あやかです。
石畳ね、
石畳、
石畳、
道路がちょっと道路が素敵な感じの、
うんうん、ちょっと歩くと違う音がするみたいな、
ね、そうですね、うん、コツコツコツって感じで、そうそう、きっとアスファルトじゃ、
そうじゃない、
じゃない、ね、まあ、アスファルトのとこも、
まあ、あるけど、
いっぱいあるけど銀座ね、
銀座ね、そう、銀座に、うん、あのね、あの私の青春の中で、あのタミエがね、あの、はい、銀座で、でセジボンっていうお店で、はい、なんか夕食をお祝いを兼ねて食べようぜみたいなね、
うん、
話をしてる時に銀座って出てきて、やっぱりね、聞いてる人は、うん、その自分の中の銀座のイメージを思い出すじゃない、
そうですね、
見てて、
うんうん、
で、ああ、ああいうところだわみたいな、
うん、
でそういうところでもし思い出すとしたら石畳、
石畳、
石畳、昔も石畳だったのかな、
なんどうなんですかね、なんかあの、うん、ちょっとあの石畳とガストとみたいな、
うん、うん、ああガストみたいな
そういうイメージ、
でも車がすごい走ってるイメージあるよね、あの辺の、
うん、
うん、
そしてなんか道が結構狭い、
うん、
まあね、今はもちろん大通りは大通りなんだけれ ど、ね、
けど、
あの細めの道も結構歩いて、
うん、そうそう、ちょっと入るとね、
そうそう、
割とね、うん、狭いっていうか、
狭いですよね、
細いっていうかね、うん、
ちょっとそこをやっぱり昔は、うん、昔はっていうか、まあ、今もねそうかもしれないけど、うん、ちょっとあのゆらゆらとゆらゆらゆるゆると
ゆらゆら
歩いていくのがね、きっとあのちょっと夕方とかにね素敵なのかななんて思いますね、うん、
あ、なるほどね、ちょっとガストが灯るか灯らないかみたいな時に、うん、そうそうそう、こうなんかこう歩いて、
うんうん、
これから待ち合わせかしらみたいな、
そうそう、そういう感じがね、
なるほど、
うん、というエミさんのイメージは、
うん、なんでなんかさ、銀座ってさ、うん、ハイヒール履いてないとなんか歩いちゃいけないみたいな
イメージ、歩いちゃいけない、確かに
スニーカーで行ったらダメみたいなイメージ
そうね、うん、
勝手なね、
いいね、うん、いいんでしょうけれども、うん、でも確かにあの素敵なお姉さんがいっぱい
いそうな、ね、
いそうな、
そうそう、
うん、ね、
銀座に着ていく服がないから銀座に行けないみたいな感じの、
ね、あるかもしれないですね、
そうなんですよ、
うん、
どうしてもなんか銀座っていうと、
うん、
なんか何も買うものが高いみたいなイメージ、
うん、
なんかお食事もお洋服もみたいな、
うん、
歩いてるお姉さんすら高そうなものを身につけてみたいな、
うんうん、
でもなんか最近銀座とか有楽町のあたり行ったんだけど、
うん、
なんかそんな感じじゃなくて割とカジュアルな若者も結構多い街だなって思って、
うんうん、そうですね、うん、なんかあの行く場所にねとかにもよるのかもしれないけど、うん、大通りなんか結構かなり人がごった返してますしね、そうそうそう、
人多いよねと思った、
ね、うん、あのなんか横断歩道なんか渡るの、
う
ん、すごいブワーって、
あ、そうね、
人
渋谷のスクランブル交差点みたいな、ね、イメージ
渡っていきますね、
うん、
でもね確かに駅前はお買い物しやすい、
そうね、
私たちでも、
うん、しやすいね、うん、最近なんだろう、やっとなんか自分が銀座に追いついてきた感がある、うん、
お
なんか銀座で買い物してもいいかなみたいな、
あ、
うん、ちょ昔はやっぱりどうしても池袋とか、
うんうん、
今は割と新宿とかも、
うんうん、
でね、買い物したりするんだけど、うんうん、最近初めてあのちょっと有楽町とかあの辺でなんか買い物してみようかなと思って、
うん、
ちょっと寄ってみたけど、うん、意外と大丈夫みたいな、
うんうん、
大丈夫だ、なんかちょっとそんなあの気合に入った格好じゃなかったけども、
うん、
ちゃんと買い物できました、
受け入れてくれる、
受け入れてもらいました、
うん、
はい、
ね、なんかあのこなんかちょっと細めの道とかを、うん、に入ってるなんか小さいお店とか、
あるね、
個人のお店とか、
うん、
あのちょっとあのお値段が張るので、
うん、
まあ、ちょっと見るだけなんだけれども、
そうですね、
楽しいなって思った覚えがあるので、うん、またちょっとね行ってみたいななんて思いますね、
うん、そんな あの皆さんが一体どんなねあの銀座を思い浮かべながらこの作品をね、はい、見ていただいたのかあーなーと思う。今やってやっと
そうですね
なんか思い出したりとかしてるんですけれども、うん、そんなね少しずつあの記憶が薄れていっているような感じもありますけれども
はい、
あのポッドキャスティングフロラジの裸足の青春パートもうシーズン6の裸足の青春パート、はい、今回で一応ねあの終わりということで、最後にまとめ放送をしてシーズン6を終えたいと思います、はい、というわけで今回も最後までごゆっくりお楽しみください。
フロラジ
改めまして、劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアよりお届けしております。パーソナリティののてみです。
パーソナリティのあやかです。
ちょっとねあの久しぶりに、うん、あのシアター来たんですけど、
はい、
あの変わってましたよね客席のところがね。
そうですね、そうそう変わってました。
ちょっと次回はあのいよいよ50周年公演ということで、
はい、
なんかそれに向けてなんかちょっとねあのシアターの客席とかも整備したいなっていう、
うん、
あの企画が持ち上がってて、それについてですね少しずつあの手が加えられて、
はい、職人の手が入っておりますので、
はい
ね、
多分次ね、うん、来られた方はうおってなると思う、
はい、
う
ん、私たちも今うおってなり
ましたもんね。そうそうそう、うおなんだこれはみたいな、なぜかこの二人どっちもなんかの久しぶりに来たみたいになってるけど
ね、このなんというか、
うん、見慣れてたところがね、
そうそう見慣れてたところが
ちょっと違うものがあったりするとね、うん、やっぱなんか、はい、あなんか不思議な感じ、
うん、でもきっとなんかまた過ごしやすい空間になる予感がしますので、うん、
しますね、
楽しみに、うん、はい、私たち
もぜひ、はいはい、皆さんも来てからのお楽しみということで、
はい、
どんな風になるのか、楽しみにしていていただければなと思いますが、いよいよ
その前に、
その前にね、裸足の青春もひとしっくりつけて、
はい、
きたいと思いますが、私もねようやく、
うんうん、
前回アンケートの、ね、紹介放送して、でその後にそのアンケートをちょっと受け取りまして、はい、まあ、お客さんに、ね、アンケートをいろいろ答えていただく項目とかがありましてね、はい、何で知りましたかとか、もうフロンティア見に来るの何回目ですかとか、なんかそういうことを、ちょっとお聞きしているんですけど、そっちも、ね、集計が終わりまして、
はい、
劇団員の皆さんに、こういう感じで、アンケートを集計しましたみたいな、でこんな感じじゃないですかね今回は、うん、みたいな風に、ちょっといろいろメモを書いたりとかして、
うん、
なんか配ったりするんですけど、なんかね、うん、やっとそれで私の公演が終わったみたいな、
うん、
やっと
そうですね、うん、お客さんたち の感想までね全てまあ、この間のね放送の時は、うん、書いていただいた文章のところを見ていきながらご紹介してたんだけれども、上の細かい部分も全てチェックし終わったということで、はい、気になるところとか集計してて
気になったところはね、はい、今回はね、うん、若い人が結構来てくれてたなという、若い人が、まあ、10代20代30代の軒並み、
うん、
前回の秋の、
はい、
煙が目にしみるに比べて、
うんうん、
まあ、何パーセントか、
うん、
割合が増えていたということで、最初にねこの裸足の青春の企画やろうって言った時に、どういう人に見に来てほしいのみたいな感じで言ったりとかしてたんですけど、
はい、
まあ、その時に演出さんから言われたのが、このなんか作品の時代に生きてた人たちには多分すごく懐かしく感じるだろうし、
うん、そうですね、
で逆に若い人にとってはすごく新鮮な、ものに感じてもらえるようにしたいみたいなことを聞いて、うん、
う
ーんってその時は思いましたよね。どなたの人に届けたいのって聞いたのに
全世代
全世代ってことみたいな、
うんうん、
どうアピールしていいのか分かんねえわみたいな感じだったんですけど、だからまあ、まあ人数のねバランスはまあ圧倒的に、うん、上の年代の方々が多いんですけど、うんうん、でも若い人も来てくれて、そこの世代もちゃんと届いたんだなっていうのが思うと、
うんうん、
まあそういった最初のね演出さんと喋ってた時のコンセプトとしてはまあまあ良かったのかなというふうに思ってます、
うん、そうですね、うん、まあいつものね、フロンティアのお客様 あの年齢層的にはちょっと高めのお客様ももちろん来てくださるんだけれども、うん、もあの今やっぱりあのインターネット見たりとか、うん、あとはあの今回のポスターとか見て、
うん、
あの気になるなってもしかしたら、
ね、そうだね
今、うん、やっぱりチェックして、
うん、
見たら結構県の反対側からも来てくださる方も多くなりましたもんね。
そうだね、富山市よりもね、うん、あの石川県寄りの方からも全然、
うん、
あの来てくださる方も
ね、
うん、
ちょっとね富山県やっぱりあの東部と西部で行くとこっち側の東部の割と端っこの、
うん、そうなんだよ、ね、ほぼ新潟みたいなね、
はい、
ところにあの位置しているので、
うん
ね、どうしてもあの、はい、氷見とかね、
うん、
あの高岡よりもっと遠いところとかの方々はちょっと来にくいかなっていうのは思うんだけど、でも新潟よりも近いよねっていう、はい、
そうですね、
そう新潟県は大変だなと思って、
うんうね、長いですからね、
上越下越の人とか、ね、下越から上越行きますとか言ってすごい大変だから
全然もうなんかね、うん、あの同じ県内だけれども、あのもう完全に、
うん、
気候も違いますし、なんか ね方言とかも全然、そうそうそう、友達とかもいますけどなんか違ったりとか、うんうん
ね、それに比べたら ね富山県なんて近いかなと、
はい
はい、うん、思ってるので、うん、なんか少しずつあのなんかこれを見たいからと思って来てくれる方がね、あの増えてきてくれて、あのここら辺まで来るっていうことにあの馴染みが出てきてくれて、うん、てたんだったら、うん、いいかなっていう、うん、思いましたね、
はい、
うん、あとはね常連のお客様がですね、
はい、
今回割合すごく多かったです。ありがたい、
ありがたい、
ありがたいことに、
ありがたいです。
はい、
やっぱりね、
うん、
常連の方が、
うん、
来てくれるだけで、
うん、
とても心が癒されますね。本当にあの名簿 の, あ の,、ね、あのお客様 の, あの、うん、案内はがきの名簿を見ていても、うん、おって思いますし、あの受付であの、ね、チケットをあの出すときにはがきで入場してくださると前売りの料金になるんですけれども、はがきを出していただいたらちょっとさりげなく私ひっくり返して、うん、あの
名前
確認して、名前確認してあってこの方が何やらさんみたいな
顔と名前一致してないから
そうそう、名前だけでいつもはがきを出しているので、
そうだね、そうだね、
はい、うん、ね、おってなんかあの、うん、やっぱりあの印刷とかしてても珍しい名字の方とか、
うん、ああいらっしゃい
ます、ね、あと、うん、そう、おこの方がってなったりしますのでね、うん、とっても嬉しいですね。
そうですね、あ、うん、実際あの来てもらえたんだっていう、
そう、
今回あの、はい、まあ、常連さんが来てくれたっていうのもあるんですけど、
うん、
あの劇団フロンティアの公演を見に来ようって思った決め手になったものは何ですかっていうところで、
ありましたね、
ちょっと最近そういう項目を、
はい、
あの作らせていただいてるんですけど、そこでね、あのやっぱりあの案内はがきのメッセージを見て、
あ、
うん、あの日時もなんとなくあって、
うん、
まあ、場所もいつものとこだし行けるし、まあ、チケット代もいつも通りだしっていうのがあって、でもそこで、あ、そうだ、案内はがきにメッセージ書いてあったから行こうかなっていうのが、まあ最後の後押しになっている要因の一つだとしたら、あ、すごいなんかこれを始めてよかったなっていうのは思ってて、
うんうん、あの項目はあの、ね、結構ちょっと、うん、あの私としては意外で、
うんうん、
皆さんあのこあのアンケートの中にその、うん、あの何が決めてでっていう、ね、うん、質問があるんですけど、そこがいや、あの思った以上に、うん、そのなんか意外なところにチェックついてて、うん、あ、これは皆さんに伺ってみてよかったなって思いました。
そんなに最初始めた時に、うん、あのあ説明すると、
はい、
あのお客様 の, あの案内はがきっていう講演やりますよみたいなはがきに、あの最初はそのはがきだけ送ってたんだけど、
うん、
あの私がね他の劇団さんとか、まあ、東京とか、
うん、
なんか大阪とかそういうところの劇団さんを見てたりすると、あのお礼状とか案内はがきにその劇団員の方からの手書きメッセージの寄せ書きみたいなのが書いてあって、それがすごく嬉しいみたいなあの感想をあのインターネットですごく見かけて、
はい、
ああそうなんだみたいな、やっぱり結構こうアナログだし、その お客様としては一方的にその劇団員のことは詳しくわかるけれども、はい、劇団員からお客様ってわからないじゃない、うん、それでもなんかあの見に来てねとかなんか一言書いてあるっていうのはやっぱ嬉しいものなんだなと思って皆さん手書きで、
うんうんうん、
あでまあそのね劇団さんはまあ皆さんプロでやってらっしゃるからあのその劇団にかける時間って出る時間っていうのが多分たくさんあるんだろうけど、
うん、
あのまあまあ、 あのちょっと頑張ればできるんじゃないみたいなことを思って最初に、
うん、
あれでも何年前、ね、数年前だよね、はい、
うん、
私が劇団フロンティアに入った時はやってなかったって、
うんうん、
数年前ぐらいからやり始めたんだよね。
何の時だったのかな、ちょっと
忘れちゃったんだけど
思い出せないんですけれど、うん、はい、
ね、何かの時に始めて、でその時はそんなに効果は分からなかったんだよね。分からなかったね、
はっきり言って。なんかこれはなんかどうなのかなって、
本当にこれはどう思われてるのか分からない。ただのね、私たちがあの書いてる時間の無駄だったら、あ、まあ無駄ってことはないんでしょうけど、うん、
なんかね、うん、逆にあの知り合いの方とかに一言、うん、そのなんか来てねって書いてあることによってなんかお告げがましいんじゃないかとか、
うん、
そういうことも思ったりもしたり、あと、ね、なんかあなた誰って思われるんじゃないかなって
知り合
いいたらまあまあね、わかるけど、うん、普通にね、うん、あの確かに出演しね、することもあるけれど、うん、名前が書いてあるところで誰だろうって思われるんじゃないかろうかと
そうですよ、ね、
ちょっとためらいもありました、
うん
うん、
なので最初はよくわからなかったんだけど、はい、なんか意外とそんなにだから私たちは、はい、あまり重要だとは思ってなかったんだよね。
そうですね、
もしアンケートの結果で、うん、あんまりレスポンスがないようだったらやめてもいいかなぐらいの、
はい、まあ、それもね、うん、確認できるいいチャンスだったんですよ、ね、
うん、だけどところが意外と多くて、
はい、
あのそれ決めてて見に来ましたってお客さん結構いて、
はい、
思った以上に、
うんうん、
でこれはやめられなくなっちゃったねっつって、うん、
で一応なんかね、最初はあの、うん、あの何かなんかね、あの、うん、こういうことでっていうのを何書こうかなってみんなためらってたんですけど、うん、あのだんだんとやっぱりあの常連の方の名簿とか出してきて、ね、この方常連だからって言っていつもありがとうございますっていうあのお礼の気持ちを込めたりとか、やっぱりあの住所を見て遠くの、ね、うん、県外からの方とかだったら、うん、なんかやっぱりそういう気持ちを伝えたいとか、うん、そういうのも入ってくるから、
うん、
なんか結構ねあの
そうそう長くなっちゃ う,
そ う, そう
常連さんだとすごい何行にもわたって感想書いちゃったりとか
で、あとなんかあのハガキを作るあの、うん、DM 作る段階でこれ今回どこに書くの、うん、っていうのとかね、レイアウト上コメント書く欄がないみたいな、
ないねって言って、うん、で結局宛名のところそうそうそう空いたところに書くみたいになって、
な最近
宛名 のところに
書いてますね、
書いてますね、
うん、
で裸足の成人の時は、
うん、
あの結構時間がまあなかったんだけど、
うん、
時間を作って、
うんうん、
あの意識的に書こうみたいな感じで、うんうん、あの稽古場にねあのハガキを、
はい、
置いてひたすら書いてたんですけど、
うん、
今回はだから割といろんな人が書いてくれたんだよね、
うんうん、あ
のキャストはみんな書こうみたいな、うん、1枚は絶対書いてみたいな感じ で、
う
ん、
そうですね、
で稽古場に来た人にみんなあのとりあえず1枚は書いていってくださいとか言って、うん、あの声かけて書いてもらったりとか、あの常連の方にはもうなんか3人ぐらいとか、
そうですね、
多い人は3人ぐらいから書いて
あり、
書いてあったりとか、はい、あのなんかね目について、
うんうん、
あこの人はちょっともうメッセージ書いてあるけどまた書きたいっていう方とかね、うんうん、あのいらっしゃって、なんかそういう方にはなんかもうなんか寄せ書きみたいになっちゃってなんかもうっていうのがあったので、まあそういうこともあって、
うん、
あの今回はうん、より常連さんが多く来ていただけたのかなっていうふうに思ってます。
なるほど、うん、うんうんうん、うん、
こうなるなんか、
はい、
案内はがきに対する熱い思
いを、そうですね、熱い思い
を、そう、二人とも熱い思いを語ってしまうでもね結構ね、うん、あの案内はがきはあのまあ制作の中のお仕事でも、
うん、結
構ボリュームがある、
うんうん、
あのお仕事なのでね、
うんうんうん、
どうしてもやっぱりやる時間が長くなっちゃうから、うんうん、思い入れがね、
はい、
なんか大きくなっちゃう
ですね。みんなねあの、うん、役者やってた時も兼スタッフみたいなね、
うん、
やっていくのでね、
うんうん
うん、
みんな役者だけやってるわけじゃなくて、
はい、
役者もやってスタッフもやってみたいな、
はい、
うん、
っていうことなので、
うん、
アンケート 手元にありますが、
はい、手元にあります
なんかちょっと見てみたり。
あ、そうですね、
はい、
今回はやっぱりあの、うん、文章をとってもたくさん書いてくださる方が多かったですよね。
うん、うんうん、いや、
あとはね、前回よりもね、
はい、
あのアンケートに答えてくださった男性の、あの割合が 5% ほど増えまして、
女性に比べ、女性の方が多いけれども、
いつも女性の方がすごく多いんですけど、うん、それが今回はあの、まあ、まあ女性がダントツに多いんですけど、あの前回 の、 あの煙が目に染みるの講演よりも男性の方のアンケート の、 あの答えてくれる率が高くなりまして、
はい、
あ、 ありがたいみたいな。やっぱりどうしてもあの、うん、なんか書きにくいなと か、 なんか恥ずかしいなとかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、別にね、あの名前書かなくてもいいですし、
はい、
あの感想も書かなくてもいいですし、ただ何回目だよとか丸だけつけてくれるだけでも全然あの十分あのこちらにはあの伝わりますので、はい、うん、なので、まあ、あの多分今回あの女性のキャストが多かったから、
うんうん
うん、なんか
え
かなと思って、ね、
そうだ、ね、そうなのかな、
わかんないけどどうなんだろう、
うん、
どういう何が原因かわからないですけど、
はい、
ありがたいなと、
はい、
アンケートの回収率はですね 89% になりました、はい、過去最高に近いですね、はい、多分ちょっと詳しく覚えてないんですけど、
うん
うん、だいたいフロンティアはね、あの 70% 前後の回収率ありますけど、うん、89% は高い方ですね、
はい、うん、ありがとうございます。
彩香さんは何か、
はい、
まとめなんかありますか
まとめ、そうですね、
うん、
まあそうですね、まあ、うんと、まあ、今回はあの小道具やってたので、
うんうんうん
うん、小道具でなんかあの多少あのちょっとあの、うん、一応の佐藤純子さん小道具ではなんですけど、
うん
うん、キャストなので、
うん、分担して、
そうですね、うん、ちょっとそれをあの分担してやっぱりサポートしていこうかなっていうことでやってたんですが、
うん、
あの佐藤さんはあのメインであのラジオの落札と、うん、あと目指しの調達をさしていただいて、うん、はい、その他にも、
うん、
あのまあ、ちょっと必要なものとかをね、
うん、
あの私もあの作ってみたりとかしたんですが、
うん
うんうん、
でも今回 はい、何を置いてもやっぱり彩香さんの功績としては、うん、あの間もなくを作ったって、
あ、間もなくあ、そういえば
あれがやっぱり対策、
あ
れは対策で超対策、間もなく、
うん、間もなくあの、うん、最初に登場する紙芝居です
ね。そうですね、紙芝居の一番の表紙にね、
ええ、
間もなくって書いてある
そうですね、あれなんかあのペンで一生懸命紙芝居なんかあの、うん、文章だけ決められて、
うん、
あのとにかく書いてと言われて、うん、書いたりとか、はい、
そうですね、森さんも、うん、あのすごい楽しそうに紙芝居巡ってましたから、うん、
ね、
うん、
まあ、私個人的には、うん、あの三郎の荷物を用意するのが楽しかったですね、
うん、ああ風呂敷とか、
はい、
日本物のなんかあの、
そう
そう、夜逃げとかで持っていきそうなものを入れるっていう、
緑があの蹴っ飛ばしたりするカバンなんですけど、
うん
うん、あれの中身に何を詰めようかなっていうのが、
何を詰めようかな、
そう、サブローならあのきっと、
うん、
あの女の子にキャーキャー言われるものを持って帰ろうとしてるんじゃないかなと
思って、で中に一応キャーキャーしてるようなものを入れてみたの、
あ、入れましたね、
うん、
あの
何がキャーキャー
されるいや、あの多分なんか本当に必要なあの、うん、はまあ、はなんかあの生活用品とかは、うん、あのまた実家に帰ればあるだろう的な感じで東京で仕入れた、
うん、
あの服とかね、
服
ちょっと洋服とかね、
うん、あ、洋服ね、
あとなんかちょっとおしゃれ小物みたいな、
おしゃれ小物
を、まあ、持って帰って、うん、向こうでちょっとまたあの、うん、女の子に見せながら着たがるんじゃないかなって思って
思って、
はい、そういうのを集めてみたり、
うん、
まあ、であのでもなんかあのちょっとシャツとか白いシャツとかは、
うん、
あのちょっと見えてみたり、風呂敷から見えてみた
りとか、チラ見せ、
そうそうそう、
チラ見せのおしゃれ、
そう、
風呂敷ですら、
そう、風呂敷もねちょっとでっかかったんですけど、まあ、でっかいのがあの構想して三郎くんが肩に担いでくれたので、
うん、
よかったなと思ったり、
うん、
うん、ですね。 まあ、あそうだそうだ、目指しの七輪もね、うん、
あ七輪ね、
うん、
七輪は今回でもあれですよね、あやかさん物足りなかったんですよね、うん、なんかあの七輪の加工は
七輪ね、うん、持ってきていただいた時はほぼ新品で綺麗だったので、うんうん、クレヨン、クレヨンっていうか画材用のクレパスで汚したんですけれど、
うん
まあ、本当は焼きたかったんですよね、みんなで本当は焼くはずだった
んだよね、焼くはずだったんだよね、リアルにすすけさせる七輪にしたくて、うん、なんかシアターの前で
そうそう、
なんか網を本当に乗せて、うん、炭でなんか肉を焼こうとしてたんだっけ
焼こうとしてたんだけど、まあ、結局なんか雨とか、
うん、
かぶったのとかと、でまあ、あとなんかそれをあれを本当にすすけさせるのって結構時間かかると思うので、
うん、
クレパスでよもし、
うん、
あとはみどりさんが、
うん、
うまいこと
うまいことね
ひげを目指しを触ったひげを、ね、
ひげを
ねつけてもらえるように、あれ何回か取れましたよ、
ね、取れましたね、もう、はい、最終的にちょっと諦めた口がありましたけど、
うん、あれはうん、どうなってたんですかね、
どうなってた
炭になるべくなんか喋りながら触ってたんですよね、きっとみどりさんはね、
ああなんか
うん、
まあ、聞いてる人に説明すると、一番最後のシーンでみどりが七輪で目指しを焼くシーンがあって、
うん、
でその焼いてる途中に手にすすがついて、サブローと対面するときに口を拭ったらそこにその手についてたとかっていうすすが顔について笑われるっていうシーンがあって、
うん、
それどのタイミングで手にそのすすをつけたらいいのかっていう話になって、うん、で彩香さんに七輪の中に本物の炭を入れて、
うん、
その炭に手にいっぱいつくようななんかそのクレパスみたいなのを仕込んどいてくださいって言ったんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、何で黒くするかっていうのがちょっと、うん、そうそう
墨汁とか
言ってた、ね、最初液体だったりとか、ね、
液体とかで言って
た、いろんな可能性が、そうそう化粧品とかも考えたんですけどね、うんうん、
で結局その
そう結局そう汚して使った、う
ん、クレパスが本当にそっと触ると
そう本気で結構つくので、
うん、すごいつくんだよね、
うん、
手につ
くからこれはいいなということで、う
ん、でそれを短くしたものを、
はい、
中に入っている炭にくっつけて、
そう
緑がそのお芝居の動作としてはなんか火をつけるためにその炭をの位置をちょっと直すっていう、
うん
うん、ちゃんと燃えるように、
うん、
っていうところのお芝居を入れてて、その炭を触ってる時に手にそのクレパスの炭その黒をつけるっていう、
うん、でなんかあれなんですよね、みどりさん自分の手にどれぐらいついたのかがわからない
け
どお客さんの反応を見て、
うん、
今回すごいついたなとか
わからないな、手元を見るわけにはいかないから、ね、チラッとは見るんだけど、
うんうんうん、
そのつけてる何かしてるってお客さんにバレたらダメだから、
うん、
そのあくまでも炭をこうちょっと位置を直してますっていうお芝居の中で指にその炭をつけるんだけど、ちょっと盗みながら ついてるかな、でも感触でいっぱいついてるとかなんかそういうよくわからなくて、
うんうんうん、
でちょっと場内も薄暗いし、
そうです、
ね、だからこう実際にこう指でこう口のところを拭ってお客さんがはっはっはっはっって笑ったら最初なんでそんなに笑われてるのか分からなかったの、そんな面白いシーンだと思ってなくて、ちょっとお客さんの反応としてはクスクスクスクスかなと思ってたら、お客さんがなんかわーみたいな感じで笑っちゃってて、なんでそんなに笑うシーンかなと思って、どうしてだろうと思ってたら、すごい
すごい
ヒゲみたいに炭がついてたらしくって、なんか加減がわからないですね、
うん、
でその反応でちゃんと炭がついてかどうかを判断していたっていう
はい、
うん、
ね、いやうん、でもね、うん、なんかそんなちょっと面白いシーンに貢献できて嬉しかったです
私あの炭私がつけたやつですって
いやいや、いやいやいやいや、そんな感じが、うん、っていうこともないんだけれども。
でもちょうどいい感じだったよね。濃さもちょうどいいし、ついた感じも、本当にね、炭っぽいし、すすの。
そうですね。あれ、なんかね、なかなかいい、いい仕事するクレパスでしたね。う
ん、クレパス、
ね、
はい。でも、彩香さんとしては、うん、なんかあの、あんまりギミックの要素がなくて、ただ炭にボンドをつけるだけだったから、ちょっと、あの、技術屋としては物足りなかったって。
でもあれも
言ってませんでした。
いや、まあ、あの、前回のさすがに、前回のあの、血のりに比べたらあれなんですけど。
そうですね。見た高みの時の、ちょっと血のりがかなり難しくてね。ちょっとね、
買ったんですけど。うん、いや、まあ、でも、あの、炭も、結構あのクレパス、うん、あいつ結構瞬間接着剤ってたまに取れる、うん、取れてた、稽古中に取れてたので、ちょっとどうやったら取れ、うん、やっぱしっかりと触らないと、緑が触らないと安心できないけど、うん、あんまりしっかり触ると、うん、それが取れちゃうので、
そう、
あのそれをどうやったら取れずに済むかなっていうことで、うん、あのなんか関係ないのに音響さんに
音響も関係ないのに
相談どうしようかなみたいな感じになって、ちょっとヒントいただいてで、まあ、最終的にあのちっちゃくしたものをいっぱい貼り付けるっていう戦法になりました、うん、でっかいのをガーンってつけると、バコって取れるので、
取れるから、うん、なんか途中からなんか輪切りにされてて
そうそうそう、
なんか蛇花火みたいなのがたくさんついてるみたいな
懐かしい、
なんだろう、蛇花火かなと思って最初、
うん、
うん、
ね、っていう感じだったので、
剣じゃなくて面で攻めて
きた、ね、そう、あ、そういうことですね、うん、まあ、あのそんな感じで、うん、まあ、まあ物足りないといえば物足りないかもしれないけれども、うんうん、まあ、
まあ程よく。
程よく。
程よく。次はもう難しい。次は
また何か
に。何かを
チャレンジしていきたいと思います。ね、あ、そうね。そう
ね。なんか思いがけないところでさ、うん、ちょっと難しかったりするんだよね。なんかね、お芝居でね。
うん、そうなんですよね。
台本読んだだけじゃわからないんだよね。やっぱ ね、実際にやってみないと。うん、
昭和感がね、今回は大事でしたかね、うん、全体的に何をね、
うん、そうだね、やっぱりお客さんのイメージもね、
うん、
やっぱり昭和って言われてお客さんが持ってる昭和のイメージもあるだろうから、
うん、
そういうものとね、舞台上のものがどれだけ、はい、あの誤差が少なく、
そうですね、
いられるかとか ね、
ね、それはね、本当なんかあの小道具とかあのセットに限らず、やっぱり、ね、
うん、
お洋服とか、ね、
うん、
あの立ち振る舞いから喋り方もね、
うん
うん、きっとやっぱりあのその時代を生きていた方が、あ、こんな感じだったって思われるようなものがね、うん、あの表現できるように、
うん、
いろんなところで工夫された舞台だったかなって思います ね、
そ、 うですね、なんかね、うん、そこまでなんかようやくそういう細かいところまであの気にして、あの作品を作れるところまで来たんだなと思うとね、
あ、
うん、いやもう劇団コンティアもねなんか成長したなと思って、お客さんも成長したし劇団フロンティアも成長してきたなと思ってね、
ますます、
はい、はい、その分いっぱい稽古してますけどね、
はい、
うん、
うんうんうん、
というわけで、
はい、
なかなかに、いろんなね、細かいところまで、いろんな人が関わって、でいろんな人がやっぱり、あでもないこうでもないって、
うん、
こう試行錯誤しながら、できた公演だったなと、うん、思っております。じゃ、というわけで、
というわけで、
こんな感じでまとめになったのかどうか分かりませんけれども、
はい、
ようやくここで、ポッドキャスティングフローラジのシーズン6裸足の青春パートを、終わりにしたいかなと思います。本当にあのご来場いただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです、
はい、
ついに終わりまして、
ついに終わりまして、
これが終わるとね、ようやく声も終わって次だな、
そうですね、
感じになるんですけど、
最後まで引っ張ってる公演の、あれですもんね、このポッドキャストね、
ポッドキャストがね、最後の最後までね、うん、公演の話をするんですよね、
はい、いろんな片付けとかもあっという間に終わっちゃって、舞台セットも ね、解体とかすごい早いですよね。
本当にみんなそんななんだろう、もう思い出を残したくないのかぐらいの
そうそうそう、
なんか親の仇みたいな速さでね、
本当に解体され
ちゃう、解体されちゃうんだけど、
うん、
余韻とかないですよ。
ないですね。
すごい。で、気になる、はい、50周年公演なんですけれども、
う
ん、
はい、
作品も決まりまして、
はい、
まだ上映許可とか取れてるって聞いてないんですけど、
聞いてないので、
これからまだこれから、お客様にね、 いつやりますとか、これやりますとか、誰が出ますとか、誰が出ませんとかっていうのは、一応これからちょっとずつになるのかなと、思っております、ね、どうですか、
はいはい、
稽古場行きました？
最初のあの、うん、けあの稽古ゼロみたいな段階で、
稽古ゼロ、
そう、稽古ゼロみたいな、ゼロとかマイナス1みたいな段階で、うん、行っていて、うん、で今ついに始動したって感じ、
動いてます、
ね、動き、ね、はい、
はい、
動き出していますので、うんうん、またなんかね、50周年許可取れてないんですけど、
う
ん、これ取れてないんですけど、
大丈夫、
これが、ね、
う
ん、大丈夫であればね、はい、やっぱりいろんな意味で50周年にふさわしい声になるんじゃないかなと思っています、
う
ん、
そうですね、今度はできればね、公演の前になんかいろいろポッドキャストで働きかけしたいなとは思うんだけどね、
うんうんうん、
なんか公演終わってこういろいろ振り返ってるともう何ヶ月も過ぎちゃうから、はい、
そうですね、
うん、次はなんかそういうのは、後ろのボリュームはちょっと少なくして、なんか前にね、なんか、うん、やりたいなと思うんだけど、うん、
まあ、私も
ね、そう、
なんかこれやりたい、ね、これやりたいなみたいなのが、うん、ちょっとチラチラと頭よぎってるので、
あ、本当に、おー、はい、ついに
え、
あやか、パーソナリティあやか指導のコーナーがまさかのご自身で特別コーナーが
いやいやいや
できる可能性が、そうですね、今回は多分なんか私もなんか、
うん、
ね、
忙しい、いや、なんかいろんなことを口走ってしまうけれども、いや、
ジョネなんか、うん、ポッドキャスティングは100回迎えましたし、はい、まあ、50周年公演なのでね、もう稽古場でなんかね、喋ってるのそのままなんか放送したりとか ね、
うん、なんかいろいろやって昔ありましたけどね、
うん、
落日にポッドキャストのマイク持って回すとか
今ポッドキャストの収録してますっつって、
はい、
一人ずつ回って感想どうですか、はい、とかって聞いたりとかね、うん、いやでも本番の直前のね、前日とかゲネプロの日に明日本番ですけどどうですかとかって聞いてみたいよね
本当にどうなるようなことやら、
うん、とかね、いろいろ、やってみたいかなって思っておりますので、うん、しばらくポッドキャスティングフローラジオお休みして、ね、またシーズン7、あら、
もうなんか
第7シーズン
がいい、
うん、まで、少し、お休みいただいて、またポッドキャスティングフローラジオがスタートしましたら、またお目にかかりたいなと、
ね、
うん、でも分かんないからね、
その
頃、ね、
そう
そう、その頃ちょっともっと意味はどうなってるか分からないですけど、それぞれに
分かんないから、
はい、もうラジポッドキャストやってる余裕ないかもしれませんしね、うん、ちょっと汚なり怒ってるかもしれないしね、
うん、そうですね、
はい、またそれについてもですね、またノートエミちゃんとお知らせをしていると思いますのでわかんないけど、ポッドキャスティングフローラジとは劇団フロンティアともども、ちょっとノートエミ個人の方も、ぜひぜひ応援していただければなと思っております、はい、
はい、
というわけで、ポッドキャスティングフローラジ、シーズン6、裸足の青春パート、いかがでしたでしょうか、うん、もう最後もすごい長く喋っちゃってるもん、もう
つい、うん、うっかりとちょっと過ぎてしまいましたが、うん、本当に
最後だから
聞いていただいて、
うん、拡大スペシャルみたいな、
拡大スペシャル
かつけと拡大スペシャルってつけと
く、
つけとく、つけと
く、いつもありがとうございます、
う
ん、なんか聞いて、
ね、ま、ね、うん、どうぞ
いやいや、なんかいつもなんか聞いて、ね、いただけるのか分かんないけど、うん、ありがとうございます
意外と聞いていただいてますよ、
はい、うん、
はい、なので、また次のシーズンでお目にかかりたいと思います。それではお相手は、銀座のイメージは大人の女性が買い物する街のイメージのテビと、
銀座のイメージはちょっとなんか明治とかね、昭和とかそういうところの雰囲気が残ってるのが素敵だなって思っているあやかでした。
それではまた次のシーズンでお会いしましょう。次のシーズンもお楽しみに。